こういう状態ということは起こります。だから本当に、やっていただける人の信頼ができるかどうかというところが一番問題で、先ほどの使い込みとかそれがない方にきちっと、やっていただくということが大事になります。だから、3番目としてはその遺言書であったりから、成年後見の贈与税がかからないよというところをきちっと明確にしておかないと問題が起きる可能性があります。だから税務上の注意が必要になってきますので、こういうものについてはやはり専門家である税理士さんとやっぱり事前にきちっと、知識をしておかないと後で、変に税金の速得税を飽きたりなんかするとまずいですから、その辺もきちっとしていかないといけないなということがあります。時間など、積もってきましたので、次に進めたいと思います。でもう一つ、この民事信託に、できるかということで、この事業承継ですね、会社経営なんかしてて、じゃあ、今は社長なんだけど次誰に、この事業を継続してもらうかということもこの民事信託の中で、できますし、遺言書でできなかった、その例えば、遺言書で長男に全部あげると書いてて、ね、そのもし長男が亡くなったら孫にやるということは遺言書では書けないんですね。だけど民事信託の場合はその継続が書けるものですから、思いを、作ることができているというのが一つのメリットがあります。ただしこれについては、信託が契約ができてから30年というのが一応時間的なメリット、限界ですので、これを超えた場合にはその次の、継続するということはできません。30年ですから、例えば、70歳のお父さんが作った時に30年経てば100歳ですから、まずはもう亡くなっちゃってる場合が多いのでいいとは思うんですが、一応この、信託法にはこの作ってから30年を経過した後は税務署の新たな継承はできませんよということが法律の中に入れられてあります。だからもう一つ便利なのは会社経営の権限の代理、成年後見の後見人さんにはこの会社経営の権限の代理はできないんですね。要するに、おそらく、大きな会社は別として小さな民間会社ですと、大体その社長が株を全部持っている場合があると権限がお父さんに、一任されてしまう。ただ実際会社でその株主総会までは、先に小さな会社だとやらないと思いますけれども、権限がボケてしまったら何もできなくなってしまうということが起こります。その時にこの委託者がそれをやっておれば、委託者がある程度の管理運営ができるという、メリットも出てきます。最後に、民事信託の結びとしまして、家族全員でまず、これを理解をしてやっていただくということですね。で、注意しなきゃいけないのは贈与や所得税に、かからないように、契約書を作っていかないと後からこれを請求される、特に贈与税の場合は金額が大きいですから、注意は払わなければいけない。だから、不動産所得の損益通算、これができないって、要するに、全部信託に入れてしまえばいいんですが、信託に入れるものと入れないものがあって、片方は赤字、片方は黒字というのが通常でしたら合算できるんですが、信託に入ってないものについての合算ができないので、赤字は赤字、黒字は黒字ということで、この辺でまたこの税金が変わってくる可能性があるので、この辺は注意をしなきゃいけない。それから、先ほど家を売って入居、施設に入るためのということをするのであれば、この民事信託を使うことはいいんですが、それをしなくてですね、亡くなった後に今度このじゃあ空き家になっちゃったからこれを売ろうとすると、現在、この空き家の対策で、税金の補助が3000万円のまでの控除、ちょっと今ゼロが一つ大きい形で、300万円と見えますけど、これ 3000万円の町売りですから、までのですから結構大きいんですね。3000万円、家を売った時に3000万円だけ控除された残りに対する税金なんです。それが使えないということです。だから民事信託で家を売らないんであれば、もう最初から外してるということが、これもなぜかというと、こっちの民事信託の作った法律と、税務署の考え方とは違うということなので、ここも注意して作っていかないと、ずっと家を売らずに使うんであれば問題はないんですが、こういう売るということを想定をしているなら、この民事信託に入れないということが一つ入ってきます。それじゃあ、なぜこれで質問書を入れたかというと、3次元目なんでちょっと眠たくなってくるかもしれませんので、ここで一つ2番目のクイズです。もし、親御さんが認知症になってしまって、自分の名前も書けないぐらい意思疎通が難しくなってしまった場合に、この状態になってから、子供が民事信託の契約書を代わりに作れば、この民事信託をスタートすることはできるでしょうかということで、できるという方はイエス、できないと思う方はノー、どっちでしょう。イエスと思われる方は手を挙げてください。じゃあダメだよっていうノーだと思う。はい、はい、ありがとうございます、説明したことを分かっていただいてありがとうございます。というのはこれはできないんですね。だから先ほどから言っているように、判断能力ができなくなる前に、この民事の信託契約書を作っておかないと、先ほどのことはできませんよということになります。じゃあ、もし親御さんが認知症になってしまったらどうしたらいいのかということにちょっと移っていきます。自分の名前も書けないぐらいに意思疎通が難しくなってしまって、こんな状態になったらどうしたらいいかというと、ここに出てくるのがこの成年後見制度という、ね、でここで、家庭裁判所が法定後見人という方を選任をしてもらって、後のその財産管理であったり身体管理をやってもらう方を家庭裁判所が選ぶということです。ですから必ずしも家族がなれるわけではないということですね。これが法定後見制度という、成年後見制度には2つあって、この、法定後見人さんと任意後見制度、後で説明をします。2つの制度があります。これが出てきます。ですから認知症になってしまってどうしようもなくなったら、もうこの成年後見制度を使って法定後見人さんを選んでもらうか、何もしないという。で、何もしないというのはどういうことかというと、お父さんの財産は一切使わなくて家族が建て替えるということです。で、建て替えたものをきちっと記録を残したかないと、相続の時に、さっぴけないわけですね。要するに負債として出てくるものが証拠がないので、だからこちらの何もしない時には、お父さんで入院した時にいくら使ったんだとか、ものをどういうものを買ったんだとか、何をしたんだというのを明細に記録を残しておくか、この法定後見さんにはお願いをするという形になります。で、ここに出てくるのがこの家庭裁判所の関与ということで、どうなるかというと、ご本人、これよくわからないんですけど、本人も申し立てができるんですけど、僕だったら申し立てなんかできるかなと思うんですけれど、申し立てをします。ただしこの場合は医者の診断書が当然出てきて、そういう書類を、申し立て書を作って家庭裁判所へ出して、家庭裁判所がこの法定後見人さんというのを選任をしてきます。ですがこれは必ずしも家族の人がなれるとは限らないので、どういう人がなってくるかというと、弁護士さんであったり司法書士さんであったり社会福祉士の方がなる可能性が高いです。ですからそうなってくると、この全く家族以外の人がこの後見人になってしまうと、極端なれ、通帳から何か全部この後見人になった人が持てちゃいますの で、 いくら使ったか通帳見せてくださいと言っても、見せる義務はありませんということで一切わからないということも起こりうる形になりますので、こうならない前に先ほどの信託を作っていくというのが非常に便利かなと思います。それで、2つあると言いましたが、1つは、こちらの法定後見人制度で、 後見人さんを家庭裁判所に選任をしてもらうということです。からもう一つは、これも先ほどと同じように元気なうちにこの任意後見という契約書を、作る。これは先ほどの長男の人がこの任意後見人になっても構いませんし、まあ事業の人にやっていただいてもいいんですが、これは誰がやってもいいんですという、まあ、2つの制度があるので、任意信託をやるならついでにこちらも先に作っておく。でこちらもあくまでもボケちゃったからしか始まりませんので、それまでは契約書を作っていくだけの話になります。で、今年の6月に、民法の一部改正がありました。で、まあこの成年後見制度ができたのが2000年の時ですので、まあ四半世紀経ってやはり使いにくい面が出てきたりしたので、今年に国会で、民法改正でこの後見後見制度の一部が改正されました。で、実際施行されるのは2年後ですので、まだその間は今の法律が生きてきますので、まあ、現在やるときはあくまでも現在の法律です。で2年後からは新しく改正された分が施行をされてまいります。まあ、法定後見制度のはちょっと別にしまして、じゃあ任意後見制度というのはどういうものかというと、まあ、簡単に言うと将来後見な人を元気なうちに決めておく制度なんですね。で、どんなことをお願いするかと、先ほどの民事信託の場合は財産管理でした。こちらの場合は、身体看護ができますので、介護とか施設の契約であったり入院の手続きであったり生活費の介護各種のものがやれる資格になってまいります。でどういうふうにやっていくかというと、元気なうちに信頼できる人と契約書を作ります。でこちらの場合はこの任意後見契約法という法律があって、まあ、これが平成11年にできたんですが、これが書いてある中には必ず公正証書で作りなさいというふうに書いてありますので、公証要約場に行って公証人さんと一緒にこの任意後見の契約書を作っています。でその契約書の中にどういうことをやってもらうかというのを作ってまいります。で問題はそこからです。で元気なうちはいいんですが、認知症になってしまった、じゃあ次からこれはどういうふうになると、この判断能力が低下をしたら家庭裁判所に申し立てをします。任意後見の契約書を作ってたんですが、この、まあ、認知症になってしまいましたので、ということで家庭裁判所に申し立てをすると、家庭裁判所はここに監督人というのを選任をします。要するに契約書通りやってるかどうかということをあと見守る人ですね、これがこの監督人さんという方が出てきます。でこれもちょっと先ほど言いましたように民法の一部改正があったので、2年後には少しこの監督人を必ずつけなきゃいけないという形ではなくなる可能性もあるんだけど、つけなきゃいけないという場合、要するにその持ってる財産の金額によって多分変わってくるのと、その家族関係によって、まあ、揉めてるようなうちだと多分こういう人が必ずつけなきゃいけないというのが出てくるという可能性はあります。でこの監督人が決まってからこの任意後見の契約書を、まあ、施行をしていくという形になっています。で、この任意後見制度、将来、まあ、判断能力が低下した時に備えて信頼できる人に支援をしてもらえるような契約を作っておくということです。ですからこの場合は、勝手に家庭裁判所が決めるわけじゃないですから、そのお願いする人と、後見人さんと、事前にですね、自分の希望を、まあ、こうしてほしいという希望を反映した契約書を作っていくことができるということですね。から、法定後見の場合の人で、まあ、例えば弁護士さんがなってしまったら、その人がただで動いてくるわけではありませんので、月いくらという費用が出てくるわけですね。で例えば月に3万とか4万必要になってきた場合、年間にすると40万近く出てきます。で大体一番最初に見ていただいたんですが、大体認知症になった人が生存が大体10年から14、15年あると、 その間毎年40万ずつその弁護士さんに払わなきゃいけないと、1000万あった貯金のうち半分その人のために払わざるを得ないと、残った分で、いろんなことをしなきゃならないということが出てきます。となると自由にそのお金が使えなくなるんですね。何のためかというと、そのなった人の、報酬のために、お金が使われてしまう可能性が出てくるので、非常にこの辺が不便であったりという。だからたくさん持ってる人です。何億もあって、そこから、まあ、10年で400万ぐらい払うのがいいんですが、1000万とか2000万しかないよという人だと、その報酬を払うだけで、バカにならなくなってしまうという人が、まあ、ちょっと法定貢献の場合は出てきます。で、民事信託の足にこの任意貢献の場合は、例えば息子さんがなった場合で、息子さんの場合は金、将来相続であげるから、まあ、この後見人は無料だねということも書けますし、それから逆に、贈与税にかからんぐらいの金額を先に渡していくということも、うちの場合はできるので、まあ、なるべく、任意貢献の方が便利じゃないかなということはあります。ですから法定貢献と任意貢献の違いというのは、法定貢献の場合は第三者がなる可能性がある、必ずしも、家族の人がなれるとは限りませんよという、まあ、これは大体その持っている方の財産の金額によって、まあ、大体今と選任が決まってきますので、たくさん持っているのは大体第三者の人になる可能性が高いです。から、家族で揉めている場合ですね、将来相続で揉めそうなところの家族の場合は、逆にきちっとしたこの保険に添えた方がいいのかなということがあるので、あそこは、家族の状態であったり、金額によっては変わってくるので、なるべくこの法定貢献制度というのは、現実に使われる割合は今のところまだ少ないんですけど、作っちゃってから、現在の法律では一旦なったらもうやめさせることができませんので、その地方になった人が死ぬまでこの後見人さんというのは出てきますので、死ぬまで報酬を払わなきゃいけないというのが出てくるので、この辺のところは注意をしてください。じゃあ任意貢献のメリットとしては、自分で後見人さんを選ぶことができる、から法定貢献の違いとか、知らない専門職の後見人さんではなく信頼できる人ですから、友達でもいいですし、家族でもあり孫でもいいし、まあ、おじいさんおばあさんは多分無理だと思いますけれど、自分の身内の人でもいいということで、民事信託とは少し、その選ぶ人は違いますけれど、2つ一緒にやるのであれば同じ人にしといた方が、まあ、いちいち、連絡したりなんかしなくても済むといいかなというふうには思います。ただしこの任意貢献もやはりメリットとデメリットがあって、多少やっぱり家庭裁判所が関与してきますのと、監督人がついてちゃんときちっと、やってるかどうかというのを監督にされますので、やっぱり記録をきちっと残さなきゃいけないのと、それから先ほどの、まあ、費用を払うか払わんかということによって多少不便な時があるということも出てまいります。で、まあ、成年後見もそうなんですが、任意後見でもできないことがあります。何かというと、身の回りの世話はこの、はできませんので、結局これは家族がやらざるを得ません。実際の介護であったり、部屋を掃除したりですね、洗濯したり、病院の送り迎え、こういうことは任意後見人さんとか法定後見の人はやりません。要するに結局家族がせざるを得ないので、いくら法定後見でやっても、その弁護士が病院まで連れてってくれるなんてことはありえませんので、結局このについては介護の保険で、お使う可能性が出てまいります。だから、本人の同意として、この、まあ、よくあるのは、まあ、最近悪質業者なんかが来て訪問販売で揉めたりなんかしたときに、法定貢献の場合はこの解約というのはできるんです。要するにこの人は地方になっちゃってるから、その契約は無効ですよということができるんですが、この任意貢献の場合はちょっとそれはできませんので、そこはちょっとデメリットかもしれませんが、で、まあ、家族としては早く見つけたら、まあ、1週間そこらにこの契約を破棄するということを つけてですね、契約を解除するということをしなきゃいけないかもしれません。だから医療行為の同意ということから延命措置とかですね、そういうものはこの任意貢献ではできませんし、法定貢献でもできませんので、これはもうあとの家族であったりご本人のですね、ですから延命措置、要するにもう心臓が、停止して脳死状態であっても、それを外すかどうかということはこの任意貢献さんの業務ではないので、これは家族の本人がこういうなった場合には、治療をやめてくださいというのを持って書いておかないとこれは利用できませんよということですね。からこの4番目ですが、結婚したり離婚したり養子縁組したり、これも任意貢献とか法定貢献の人ではできませんので、これは本人の意思から、本当に地方の人が結婚できるかどうかは分かりませんけれど、こういうことはこの貢献制度ではできませんよということです。これはさっきの流れです。じゃあ、一応2つ説明をしてきました。この民事信託と任意貢献とでは、2つを一緒に使ってくださいということで、じゃあどういうふうに違うかというと、財産管理にしては民事信託の方が有利ですよ、任意貢献の方もできないわけじゃないですけれど、民事信託の方が割と自由に、その管理がしやすい。で次に介護であったりのは民事信託の方ではちょっと無理ですので、こちらは任意貢献の方を使って、信託管理の方をする。だから不動産の活用、任意貢献をどっちかというと、あまり、使いにくいというのがあります。民事信託であればもう管理は全部でお願いをしてしまいますので、そちらでやっていく。その当然どういうことをするかというのは契約書に全部書いてありますので、契約書の中でやっていくということ。から家庭裁判所の関与は民事信託の場合は、少ないですけど、任意貢献の場合は監督人さんを選任してもらわなきゃいけないという、ことが出てきます。でそれぞれの、いいとこ取りをして、この健康なうちにこの民事信託の契約と任意貢献の契約書を作成をしていくというのが、財産管理と、という、一つ簡単な事例を書きました。これは今日渡したレジュメに書いてあります。実はこのレジュメどうやって作ったかというと、今の AI のジェミニにどういうことを書いたらいいんですかって言ったら、全部これを作ってくれました。それを抜粋したやつをもとに今このパワーポイントを作っているんですが、ですが肝心なところだけが羅列してありますので、それをまたもしお帰りになったら見ていただければいいかと思います。このあと一つの例ですが、アパート経営をしているお父さんがあって、じゃあ認知症になったらどうしたらいいかというと、その解決策としては民事信託で長男が全てこの管理をする、で任意貢献でこのお父さんの生活の支援をするということで、認知症になっても家族で面倒が見れますよということです。この2つ目、一人暮らしの高齢者で、身寄りもない、そういうような時はどういうふうにかというと、将来施設に入るにしても、後見人さんであったり、からその民事信託で来られた委託者の人が手続き等をしてくれますので、この任意貢献契約と財産管理の契約を作っておく。でもう一つは死後委任事務というのを、要するに亡くなった時にどうするのか、要するに一人暮らしの高齢者ですので、親族がいたとしても遠くに住んでたりすると、じゃあ葬式はどうするんだとか、お墓はどうするんだとか、あれから諸々のいろんな手続き、年金であったり、それから通帳であったり、そういうのをどうするのかという、遺言書があって、遺言書にどういうふうに、やるかというのは書いてあればいいんですが、何もなくて亡くなった場合は、結局、誰も面倒見てくれないということになってしまいますので、自分が死んだ後にこういうことをやってほしいというのを契約を作って、誰にやってもらうかということも作っておくと、心配がないかなと。ですから、これはさっきの任意貢献と民事信託と、さらにこの死後委任事務というのも作っておくと、将来、安心して死ねるというのはおかしいですけれど、心配が少ないなということになります。ここからはちょっと復習になっています。先ほどの、銀行で、作る、口座の説明です。信託法の34条にこの財産は分別して管理しなさいというふうに法律上に書いてあります。 ですから、委託者と受託者ときちっと口座を分けて、そして受託者の持っている例えば通帳とこの、預かった通帳ときちっと分けておかないと、混同してしまうと、じゃあみんな贈与でもらったんじゃないかというふうに見られる可能性があるので、ここで銀行でこの信託用口口座というのを作ってもらいます。ただしこの場合は、どこの銀行でもやってくれるわけじゃないものですから、こういう制度をやっている銀行さんで話をして、作ってもらう。だからどうしてもこれが作れない場合は、この右側の、受託者の通帳とは明確に分けれるような個人の口座というのを、作って、ここにちゃんと受託者用の口座というのを分けておきますね。そうすればでお父さんのこの委託されたものについてはこちらの通帳で全て行うということを明確にしておかないと、後でその亡くなった後の相続費の問題が出てくるので、こういう口座を作っていくということです。ですからこれはちょっと銀行によってはやってくれるところではないところがあるので、これは注意をしてください。ただしこの口座を作るのも無料ではないので、その銀行って値段が違いますので、それも含めていくから、その時に先ほどの契約書が、公正証書じゃないとダメですよという銀行もあるので、そこは窓口でやはりちょっと聞いて、契約書はどういうものが必要かということは事前にしとかないと、後でこれではダメですというようなことになると、またさらにやり直しようになってしまいますので、注意は必要であります。だから不動産の場合は登記が必要になっております。だから、一金銭の場合は先ほどの信託口口座で、株式、株券等にあれば、これは株も乗馬した株と、そうでない民間会社の、株とではちょっと手続きが違いますけれど、この信託の乗馬したような会社であれば、この証券会社の時にこのちゃんと信託財産ですよということをするような手続きが必要になります。からまたちょっとこれは離れていくんですけど、成年後見制度を使わなくてですね、民事信託も使わなくて、最近の銀行ではこのようなことのサービスをしてくれるようになりました。というのは予約型代理人サービスというやり方をしてきました。ですから後見人とか民事信託は関係なしにですね、この前もって、これも元気なうちにですね、銀行へ行って、この予約型代理人サービスというのをご本人と代理人が一緒に行って、こういうサービスを作っておけば、例えばお父さんが認知症になってもお金の出し入れができますよという制度があります。でこれもやってる銀行とやってない銀行があるので、そこは一度事前に調べて、もしやってくれるんであれば前もって、ただしこの場合も、本人と未浸透までですから、その辺だと登記簿等じゃないですけど、その未浸透であるという証明書を持っていかないと受け付けてくれないかもしれません。からもう一つ、これも最近の銀行、銀行協会、要するにいろんな銀行等を取りまとめている協会の指針ですから、法律ではないんですけれど、この認知症になってからこのお父さんのための例えば入院費用であったり介護費用であったりというものだけは、そのお父さんの口座から出しなさいということを指導をしているみたいです。ですから通帳は凍結されていますから出せませんけれど、この最低、このご本人の医療費や介護費用についてはこの柔軟な態度を銀行が各銀行に指示をして、病院の請求書とか、その介護の請求書とかというのを持っていって、これに使えますという形を、すれば、それについて、現金ではくれないと思いますけれど、その振込先に払ってくれるとかという手当を、なかなか銀行で現金を大量にたくさん出す場合は、下手すると警察の方立ち会いというような形になってまいります。以前私がいとこの人のお金を現金で出してくださいという時に、所轄の警察署の生活安全課の人を 呼びますけどいいですかと言って、じゃあぜひ呼んでくださいと、警察官と銀行員の部屋で立ち会いの上で現金の授与を、したっていうのがありますので、まあ、その辺のところもが出てくるので、まあ、ただこういうその時はまだこの指針がなかったんであれですけれど、まあ、こういう制度もできるようにはなっていました。それから証券会社も、まあ、この健康なうち、要するにまあ僕だったらできないんですけど、健康なうちにその家族の代理人と一緒に、この証券会社も、これもまた公正証書というようなことを言っているんですが、株券の取り扱いができるようなことを今始めております。なぜこんなことになったかというと、結局成年後見制度があまりにも使いにくいもんだからこういうことが出てきたということです。じゃあちょっとここは我々の、PR になるんですが、この民事信託でやっている任意後見制度を使うときに大事なことは、まず、ボケる前の元気なうちに意思能力のあるうちに作っていくということです。だから家族で話し合って内容を作っていかないとトラブルになるので、トラブル防止、使い込んだとかずるいとかということにならないために、事前に話し合うこと、それからもう一つはこの専門家に相談をするっていうですね。